皆さんこんばんは。日曜日のメッセージの復習をしていきたいと思います。とタイトルは神様の癒しのタッチで、聖書箇所はルカの8章40節から56節でした。一度そこの箇所をざっと読みます。ルカの8章40から56。さてイエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですか？と言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆、少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。子よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。と、内容的には先週と同じ話なんですけれども、先週はマルコの福音書から、で今週はルカのとこからの学びでした。と、街道司のヤイロの娘が病気で、イエス様がその子を癒すためにそこに向かっている途中、突然自分から力が出ていくのを感じたんですね。で、その時に12年も長血を患っている女が癒されたという話、ここがメインだったんですけど、これはロブもいろんな形でこのことを経験しています。例えば、教会で励まし、どのようにしたら神様からもらえるかっていうテーマで話している時とか、救いをテーマでメッセージしている時に、ある人に、この人にその神様の力が入っていくのをなんとなく感じる時があると話していました。イエス様の時代だけの話じゃなくて、今でもそのようなことがある。この女性の話と生き返った少女の話から、癒しのステップを学んだんです。単に体の癒しだけでの話じゃなくて、経済的な問題とか、人間関係の問題とか、 その他いろんな問題にも使えるということを学びました。じゃあどのようなステップだったのかを復習していきたいと思います。まず最初、第一ステップ。それは、say it、言うことでした。12年も長血を患っていた女性は、ずっとイエス様の衣にでも触ることができたら癒されると心の中で、また口に出して言っていました。この話は、ルカのところには載ってないんですけれども、マルコの5章の28節でそう言っていたということが書いてあります。と私たちも大きな奇跡が必要だったら、神様の御言葉、自分の問題に関する御言葉を見つけて、それを掴んで口に出して言っていきましょう。ロブの場合は、夢のログハウスがありました。マタイの6章の6節が鍵となる御言葉だったんですけど、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますって。ロブは祈りが少ないっていうふうにすごく感じてたんだけれど、その理由は静かになれる場所がないっていうことに気づいたんですね。そしてこの御言葉のように静かになれる秘密の場所が欲しいと思って、ああログハウスを建てられたらなって思い描くようになったんです。そして運転するごとにぴったりの木材があればログハウスを建てたいっていうことをもう口に出してずっと言ってたんですね。それがだいたい2年ぐらいかかったそうです。その答えがすぐ来る時もあれば何年もかかる時もあるけど、神様の御言葉を見つけて口に出していくことが大切だって、それがまず第一ステップだと学びました。次、第二ステップは Do it、 行動することです。長血の女性はただ衣にでも触れたら癒されるって言ってただけじゃなくて、イエス様が実際に近くまで来たって聞いた時にイエス様のところまで行くっていう行動を起こしました。その当時そのような病気の人が公衆の中に出ていくことは法律で禁じられていたので、そのような行動をすると殺される危険性もあったんです。でも彼女は自分に何が起きても構わない、そう思って手を伸ばしてイエス様の服に触れたんです。そして癒しを入ってきたんですけども、ロブの場合だったらさっきのログハウスの話、運転中にそのログハウスが積んである場所が目に入ってきたんです。でそれを見てそのオーナーに自分の夢を話して、1本500円で売ってくださいって叫んだんです。で実際の値段はいくらで売ってもらったかは知らないんですけれども、とにかくそのログハウスの材料となる木を売ってもらって、そしてログハウスを建てることができたんですね。ずっとずっと自分が夢を語っていたこと、そしてそれに対して関連するものに関して自分が行動したことによって夢が実現するっていう話をシェアしてくれました。なので私たちも夢に関係するものが見えたら行動する、それが大切だと、第二ステップだよって学びました。第三ステップは receive it、 受け取ることです。とこの長血の女性はただぴょんって触れただけじゃなくって、もう癒しを受け取りますっていうそういう心で衣に触れたんです。もう長い間もずっとずっとイエス様の服に触れたら癒しの力がもう熱のように入ってくるっていうこともずっと想像してたんですね。そして実際に触れた時にその受け取る準備ができてたからその力が入っていた。私たちも奇跡が必要だったらそれを受け取る心の準備していくことが大切と学びました。第4ステップ、それは人に聞かれた時に語ることです。この女性はみんなの前で 癒された時、自分の身に起こったこと、癒されたことを話しました。そして起こった奇跡だけじゃなくて、また私たちがもうこの奇跡が欲しいって思ってる、それとかこういう夢っていう心に抱いてるような夢、誰かに何か聞かれた時にはそれを隠さないで語ることが大切だと学びました。ただ誰にでもわわわわわって喋るのがいいわけじゃないので、本当に誰に語るかを選んで語ることは気をつけといた方がいいでしょうと。ロブは自分が癒されてこの辛い時期を通り抜けたら、仲間と一緒に新幹線や飛行機に乗って日本全国回ってイエス様の素晴らしさを伝えたいという夢があると語っていました。タッチジャパンという夢があるんです。その夢を忘れないように、おもちゃの新幹線や飛行機を買って、そのログハウスの棚に飾ってるそうです。そしてある人に、そのなんでそんなの置いてるのって聞かれた時には、自分の夢を隠さないで語っている、隠さないで自分の夢を語っていくと実現する可能性が高まると学びました。そしてこの4つのポイントをしたら、あとは待つだけだっていうふうに学んだんですね。で、この最後の4つの目のポイントなんですけど、KBF のビジョンのこと私なんとなく思うんですね。っていうのも、ロブが最初にガンにかかった時、メニーサウザンズっていうビジョンがあるっていう話をしてくれて、それに関する約束の神様からの御言葉があったわけです。イザヤ書の約束があって、メニーサウザンズというビジョンと神様の約束、このことを忘れないように T シャツにプリントしたり、マグカップにプリントしたりして、もういつでも私たちが思い出せるように。そして何かどういう意味なんて聞かれた時には、もういつでも説明できるような準備できてたと思うんです。そしてその当時はまだ始まってなかったけども、このメニーサウザンズを私たちも信じて、もうずっとそれを語ってる時に、フレンズっていうミニストリーが始まって、今はいろんなところに行くようになってる、そこまで増えてきてるんですね。それは本当に私たちがこの御言葉、約束を信じて語ってたから、そこまで導かれてるんじゃないかなって思うんです。また、KBF のカレンダーもあるんですけど、聖書に基づいた大切な考え方、御言葉も通して載ってる。それもいろんな人に、会える人に渡して、神様の大切な価値観、影響力を与える道具として用いられていると思うんですけども、これもすごいメニーサウザンズにつながる一つだと私は思っているんです。それも私たちがその最初に神様の約束を信じて語り出したから、忘れないようにしていたから、ここまで導かれているんじゃないかなって。で、これが今度もっと日本全国に広がっていくっていうふうに、もう待ち望み中ですね。現在進行形だと思うんですけど、もっともっとそれを強めていきたいなって思っています。だから、まだ完了ではないと思うんですけれども、その4つのポイントしながら、あとは待つこと、期待して待つことをやっていきたいなって思っています。皆さんは夢がありますか？何か大きな問題にぶつかっていますか？奇跡が必要でしょうか？今日学んだ4つのポイントを実践して、本当に今でも神様奇跡をすることできるので、奇跡を期待して待ち望みましょう。以上でまとめ終わりますとお祈りします。天の父さん、神様、私たちには本当にあなたからの夢、あなたからの約束の御言葉が本当に必要です。あなたの言葉は力強くて、そして希望を与えてくださるものです。どうぞ私たちがその言葉をあなたからもらって、もうずっと離さないでしがみつくことできるように助けてください。そして本当にあなたがいつ働いてくださってもいいように、どんどん準備して、そしてもう 喜んで受け取っていくことができるように、一人一人を本当に祝福してください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。 Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。 And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.